しんちゃんのスパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんと、カレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
人、物、街をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
はい、皆さんこんにちは、しんちゃんです。
こんにちは、アシスタントの清水葵です。
はい、
なんでしょうね、なんか急にね、噛み合わない感じになりましたよね。
ちょっとまだ緊張してるかもしれないですね。はい、まあ、はい、今日は
今日はですね、はいはい、ゲストが前回に引き続き、はい、株式会社古市代表取締役会長の古市良一さんですが、もうあれなんですよ、私たちの気持ちが多分前のめりすぎるんですよ、
はい、ああそう、聞きたすぎて話を、
そう聞きたすぎて、だからもう私たちの2人のオープニングトーク、はい、近況を聞くこともなく、はい、もう古市さんの話、
はい、もう今もう目の前の存在感がでかすぎて、
そうです
ちょっとこう緊張が解けないですね、やっぱオーラがすごすぎてですね、はい、
そうですよね。ということで古市良一さんです。今回もよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします、
はい、スパイストーク。ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます、
前回はですね、主にその今までの会社のことですね、日本で最初にできたぶっかけうどんが古市さんのところだったとかですね、うどん展開地位決定戦で2連覇をしたとか、いろんなお話を聞かせてもらったんですが、今回はですね、そんな古市さん、前回のリクエスト曲がご自身の、はい、歌ということだったんですけど、実はうどん屋さんのこう会長でありながら、音楽家としてのお顔もある古市さんなんですけど、今日は、はい、そちらをちょっとお話を聞かせてもらいたいと思っております。よろしくお願いします、は
い、いやもうスパイストークにぴったりのね、もうすでにね、だってピリッとしてますよ、はい、もうすでに
刺激が、はいはい、刺激マックスなスパイストーク、これからいろんな話を伺いたいんですけども、音楽活動を、まあ、今もやられてるってことは、ここはその遡るとどんなところから始められたんですか、はい、
でも18からですよね、18歳、18歳、まあ、倉敷の出身なんですけど、それまでスポーツウエイトリフティングをずっとやって、インターハイが終わって、そこからすぐ音楽の世界に
分化
された。いやいや気になりますよ、
さらっとそのウエイトリフティングでインターハイ、まあ、ちょっとそこも気になるところなんですけどまあそこはちょっとまあ、はい、置いときましょうか、はい、置いといて、
一旦置いといて、
文化祭でバンドをやったと、はい、
もうアリス中心にですよ、
はいはいはい、
もうガンガンにやったんですよ。
それが最初の
最初です、
ね、音楽活動、
はい、
いや僕以前どこかのバーか何かで古市さんと僕
暴れてました、私が
飲んでた時に、はい、たまたま奥に座られてたご婦人が、はい、古市さんですよねと声かけられて、そうそうです、古市良一ですと、はい、私実は当時、はい、高校生の時の、うん、ライブを見に行ったんですと、うん、ファンで泣いたんですよ、
う
もう感動して嬉しくて覚えてます、それを思い出しました。
すいません覚えてないです。そう
そう10年ぐらい前ですけど、そんなこともいやだからもうすごい伝説的なそのバンドだったと聞いてますよ、
は
い。ま
あ、本当にあの文化祭はそんな感じで、うん、あのアリスをずっとやって、でその後その文化祭を聞いた倉敷の地元のロックバンドにスカウトされたんです、
は
い、
あなるほどなるほど、は
い、それを聞いてた人の中にそのバンドの人が行って、はい、そのままリクルートされました。
うちのボーカルならないか、はい、あじゃあそれがその
それがバンドだった。そうです、
伝説的な
伝説
で、それもなんていうバンドだったの。
最終的にはイエローという
イエロー、
はい、グループなんですけど、うんうん、その前はハードロックで不死鳥という
不死鳥、は
い、どっちのファンかわからないですけど、18歳から20歳ぐらいまでのところが不死鳥なんですね。
不死鳥、
かっこいいパンチ聞いて
ロックバンドみたいな、
ハードロック、
ハードロック
めっちゃハードロックです
でも伝説のファンクラブ、
はい、ファンクラブ、はい、
この時は、はい、仕事は
やってました。もちろんです。もう高校卒業してすぐ会社の中で、うん、もう毎日うどんを作りながら、
うん、その時はうどんが本業というか専業になってたんですか。
そうですね、あのそれこそスタジオを作りたくて、はい、もうアルバイトをしながら、うん、こうお金も貯めながら、はい、でも20歳の時にはスタジオ2つ作って、そこで24時間練習できる環境を作ったんですね。で高校卒業して20歳ぐらいまでおそらく300万以上お金を貯めてたんで、うん、でもスタジオを2つ作るのは700万ぐらいかかったんで、うん、400万の負債を背負いながら、うん、はい、アルバイトしながら、
うどん屋さんと
昼うどんやって、
アーティストと
で夜歌のアルバイトに入っていって、うん、夜のバイトが1時ぐらいに終わるんで、うん、そっから会社に帰って、うん、次の日の仕込みをして3時に毎日寝るって感じだったですね。
それが18歳からまあ
もう22歳ぐらいまでそんな感じだったですね。ライブの時は本当にもう日曜日がライブなんで、うん、もう会社にはすごい迷惑かけて、日曜日一番忙しいのに抜けるので、うん、親父はもういつもなんかもう目を三角にしておりました
怒ってるって感じですかね。そうですね、
頭から湯気が出るんじゃないかと思うぐらい絵描けせえと言ってましたけどね。
そこからその音楽活動はそのまま倉敷を岡山を舞台に、
そうですね、最終的には23歳まで、
あ23歳、
はい、まあ、だからもう5年間みっちりで、まあ、とにかくやればやるほどファンの方も増えてきたり、はいはい、なんかこう自信過剰な世界の自分もあったり、うん、なんかそんな形でいっぱいいろんな大会を受けるんですけど、こう最終の最後の最後のところではうまくいかないみたいな、うん、
プロデビューみたいなことを目指され
て、そうそう、それしたんですね。だけどもう全然そこがうまくいかず、まあ、最終的にもう23歳迎えるようになった自分自身の中で、これでダメだったら一旦音楽を横に置こうと思うような大会が全国大会だったんですね。
発掘番組みたいな、
そうです、はい、全国のいわゆる系列の放送局の代表で一人ずつ選ばれて出ていくんですね。で僕はその頃明日のジョーの曲を作られて、それブニキのポップスクールの特待生だったんで、スクールから RSK の代表としてチャレンジしたんですね。で、まあ、それで、まあ、結果的には選ばれなかったわけですよ。でその時優勝したのが松本伊代ちゃん、
松本伊代さん、
センチメンタルジャーニーで出てきましたからね。
それが デビューというかきっかけだったわけです。
ある意味でスクール対決みたいなところもあるので、彼女15歳、僕は23歳ですね。
伊代は何でしょう、
ね、まだ16だから、
はい、実は15だけどね
なるほど、はい、まさにその時にライバルとして、はい、漆さんも同じ舞台にいたわけですね。
そうですよ。で、まあ、そこで、まあ、選ばれず、その後その日の、まあ、打ち上げというか、はい、フィアウィルのパーティーの中で各先生たちがいらっしゃるので、なぜ自分自身が選ばれないかのことをずっといろんな先生にお話聞いたんですね、はい、で、まあ、トータル的に思うのが、やっぱりこの世界というのは商業の世界、うん、 だからあなたにお金をかけることができるかどうか、あなたが売れるかどうかというのを見てる人たちがいます。だからある意味でそういう人との出会いと、そしてそこの、ね、経済とお金との出会い、そういうものがある。だからあなたにその価値があるかどうかということを見られている。なるほど、だったら自分自身は今まだ力が全然ない、それをちゃんと認識できて、今ここで自分がやるべきことは会社に帰って会社を大きくして、自分自身が人脈が作れる人間になることと、自分自身にお金の投資ができる人間になろう、それが一番のプロへの近道だとその時23歳で思ったんですよ。
なるほど、すごいな。
それで一旦全部音楽をそこでやめて、でうどんに専念しよう。
なるほど、それが23歳の、
はい、節目だですね。で40歳になったらもうまた自分はトレーニングして、何歳からでもそのプロの世界にチャレンジしようと思ったんです。
なるほど、じゃあその振り返ると高校生の時はウェイトリフティングでインターハイに行き、それの後、伝説的なバンドでイエロー不死鳥と、で松本伊代との対戦を経て、そこからまあ本業っていうか、まあ自身の家業の方へ入って、でまたそこがぐっと、まあ当時 2,3 店舗だったうどん屋さんが今の12店舗っていうところまでぐっと成長して、でそこから次のこう音楽活動ってどこ、
40歳って、また始めるんですけど、ビーモーセスってアカペラのグループ、その彼らと知り合って、その当時大学出たばっかりだったと思うんですけど、一回り以上違う、彼らのやっぱり音楽に僕は惚れて、トレーニング一緒にやらせてもらうようになって、それがすごく自分にとっては良かったですね。そこでの音楽の刺激がすごく良くて、で自分自身の中でもう少しトレーニングをしなきゃいけない。最終的には六本木男性合唱団っていうところです。三枝茂明先生のところに入らせていただいて、トレーニングを
社長をやりながら、
そうですそうです、
音楽活動の方も、まあ、こう活躍の機会が広がってい
た。 そこのグループでは本当に海外、フランス、イタリア、ハワイ、ニューヨークはそれこそカーネギーホールでいらっしゃる。
いや僕ちょっと聞いたことありますよ、あんま詳しくないですよ、カーネギーホール。
それからモナコはモンテカルロ、
モンテカルロ、
はい、グレス・ケリーの息子さんのアルベート2世がロイヤルボックスで見ていただいて、その後パーティーでシャンパンパンパンってくれて、大騒ぎさせてもらいました。
本気男性合唱団でいろんなところに公演に出かけていったわけですか、
そうですね。
これ今もこの活動は続いてるんですか。
コロナ前のカーネギーで一旦ちょっとごめんなさい、でも今年この間佐久間先生倉敷の事業に音楽側で来られてて、呼び出しを受けまして、今年はスペインバルセロナ、サグラドファミリアでコンサートするから、
すごいですね、
来いと言われたんだけど、すいませんとごめんなさいしました。
断れるのもすごいな。
まあでも本当に震災が東北のあって、本当その年から5年間、一番最初は本当大船渡に
被災者支援、
被災者支援でぶっかけうどんの炊き出しに2回行った中で、すぐの場合はやっぱり食べ物の支援も必要なんですもちろん、だけどもずっとそれだけではいけなくて、その方々が本当に日常の生活に戻れるのはどんなことが自分自身にできるんだろうかなという中で、被災者の人たちを勇気づけられる歌が歌いたいと思って、もうその頃すでに谷村新司さんとは30代の頃からすごくよくしていただいてて、まあコンサートとかいろんなライブの旅にお手伝いに行かせてもらったり、もう本当にお誕生日の時にはいつも呼んでもらって、
これだからあれです、文化祭の時に歌ってたアリスが大好きなアーティストで、
それがもうそこのね、なぜそうなったかのとこ話したらまた一コーナーいるんですけど、はい、まあでも本当に奇跡的な出会いをしていったんですよ。で可愛がお食事一緒にさせていただいたり、ゴルフに一緒に行ったり、本当にたくさんの思い出をねそこで作りながら、でも本当に谷村さんの存在というのが僕を最終的に プロでデビューメジャーで出ることを決意させてくれたんですよね。で、まあ、大船渡をずっとフォローさせてもらう時に谷村さんはその大船渡の中で農業会館でアリスのすごい思い出がいっぱい毎年あって、はいはい、そこどうなってるって僕に聞かれた時にもう実は農業会館もうダメですと全部水没してますと、上のリアスホールは今、避難所で使われてますから、うん、って言ったら、うん、ああそうかと、でもそこがコンサートできるようになったら教えてなということで、うん、で復興がずっと進むにつれて谷間さんは米米クラブの石井さんと一緒に無料のコンサートをそこで開いてくださったんですね。で、まあ、そういうことを見ながら僕も早く出ようということでこの地元のチームでいろいろ声をかけてたらやっぱりあの作曲をしてくれる松岡という人と、はい、それからプロデュースをしてくれた黒住健吾という人との出会いの中で、はい、黒住さん の,、のお友達の残酷な天使のテーゼの及川猫先生、はい、レコード大賞作家の及川猫先生を紹介していただいて、うん、で先生がすごく僕のことを気に入ってくださって、はい、書いてあげるって、うん、でやっぱりそれで僕は奇跡的に人との出会いの中でプロデビューをしたんですね、はい、
それが神様はですね、知ってます知ってますよ。
よく本人の前で言
ったね今。失礼しました。
でもそれぐらい。
どうしても言いたくて。もう神様はね、いやいい歌ですよ。そういういろんな出会いだったりタイミング出てきた歌なわけですね。
ただ本当にあのその曲をいただいた時にやっぱりその詩の素晴らしさ、それからやっぱりそれに対する皆さんの歌った時のやっぱり反応も含めて、ああこれが歌の持つ力だなというのを本当につくづく痛感をした。
いや歌の力ってすごいなと僕思ったのが、私の父がもともと倉庄の同窓会長をしておりまして、は
い、今私が
同窓会長なんです。
はい、そういう関係 もうお父さんの次を継がしていただいて、はい、同窓会長させて、
は
い、
でまあ、父はまあもう2年前亡くなったんですが、その父が倉庄の会で何か表彰されるみたいなことがあって、はい、で父が体調が悪かったので私が代理でまあ出席したっていうことがありました、はいはい、コロナの時
だった の
110周年、はい、2022年、
そうですね、
まあ、コロナ禍でした。でその時に本来であれば倉庄の合唱団が歌を歌うんだけど、はいはい、まあ、そういったことができないからということで、はいはい、同窓会長の古市さん、私が今日皆さんに歌を送るって言った時の、うんうん、あれ市民会館でしたっけ、
はい、
ですよね。もうそのこう場が一つになってて、ちょっとこの痺れる感じというか、ちょっと感動して、いやかっこよと思って、いやだってそうだ、いやこう歌一つでこうその場をこう空気がぐっと一つになって、はい、その110周年をこのみんなでこう感じるっていうことは、僕はちょっとあの痺れた体験をちょっと思い出してです、
アカペラで歌った
んですね。そうそうそう、あれはすごくなんか感動しました、
ね、アカペラで市民会館で歌ってその会場を一体にするっていう、
アドリブっすよね。普通なんか同窓会長挨拶みたいなところ で、ね、あの今日はみんなが歌を歌えないんで、私が代わりに一曲歌わせてもらいますっていうか、みたいな、
はい、
もうすごく感動して、ね、はい、あれはすごく良、はい、かったですね。
いやめっちゃかっこいいですね
なのでこう歌の力であるし、もちろんその、ね、こう古市さんの声量とか技術とか歌もすごくあのうまいんですけど、最近だとどんな活
動、この間は、はい、あの岡山のシャンソンのパリサイで、はいはいはい、あのゲストで歌わせていただきまして、えらいことでした。もう後から皆さんからの多めの言葉がすごくて、
じゃあまあ現在もいろんな活動を続けられてる
んですね。これは本当の僕のまだやりたい夢はもうちょっと先にあるんですけど、それはあの日本武道館で歌いたい、はい、日本武道ですよ。
あ、いやすごいですね。まあ、でもすでにカーネギーホールとか、
そう
テカルの歌劇場とかもありますけど、まあでも日本での最高峰というかですかね。
は
い、
これは本当にあの歌を歌い始めてからですし、それからやっぱり谷村さんとの人間関係の中でやっぱり日本武道館の24時間テレビのあのフィナーレのところっていうのは毎年やっぱりテレビで見させていただいて、最後にサライを歌う谷村さんの姿を見て、僕なんかあの空の上からというか、なんか光が降りてる感じがいつも毎年してて、 なんかあの玉ねぎの下、まあ、特別なとこだな
あ、そこで歌いたいみたいなもの
が、やっぱそれがすごくあって、で単独でそんなの言ってもできるわけもなく、はいはい、ずっとそれをどうやったらできるんだろうと思ってたところ、はい、実は倉敷はミュージカルを毎年やってます。
私も一度なんか、はい、見に行かせてもらったことがあります、
は
い
は
い、
そのミュージカルの前回は倉敷は、うん、大原孫三郎さんやらせていただいたんですけど、はいはい、でこれも本当大、はい、もうすごい好評だったんですけど、うん、今度は山田報告、はいはい、この新見出身、はい、高橋備中松山藩を、はい、本当に財政を立て直し大変な功績を残された方、この方をテーマにして、はい、ミュージカルやろうと、はいはい、でまあ、それを2年後にやるんですけども、はい、まあ、それをそのまま日本武道館に持っていきたいなと思ってます。
2年後からこのミュージカルが始まるんですか？
2年後、まあ、来年の6月から練習を始めようと思ってるんですけども、で実際やるのは3月に倉敷市民会館で2回公演やったものを8月か9月に日本武道館に持っていきたいんですね。
すごいスケール。
やっぱりその中にあの一つ、まあ、ミュージカルで歌わせていただくもそうですし、あとはミュージックフェアという形で歌のコーナーも持ちたいですし、外ではやっぱり高橋隆起の物産展をやる、そのことを通じながら岡山県のこの備中エリアというものの PR を東京 で特に、まあ、今山田報告は海外へということを10年努力をしてるんですけど、なかなかそれが叶わってないんですね。でそれは一番大きい理由としてはやっぱり何といっても山田報告はあんまり地元の人も知らないんじゃないかなというのもあって、まずはそういう認知を広げるというものも大事なということで、今回の武道館というのがいい形で成功によればなというふうに思ってます。
なるほど、
はい、
しんちゃんのスパイスラジオ。経営者としての堀さんの目標は前回お聞きしましたし、はい、うん、今回もまたミュージシャンというか、はい、アーティストとしてのというところなんですけど、うん、でもこれはもし2年後達成できたら、はいはい、またその次みたいなものって、はい、まあ、まだまだとはいえお若いいらっしゃると思うんですけど、はい、
その時は68か9になってるわけですよね、はいはい、まあ、60歳後それを締めたとして、はい、いよいよその次ですよね、はい、でまあきっとですよ、はい、僕はあのいろんな、まあSNS 通じて、はい、あの音楽をやってる時に社長業をやりながら音楽やってる時に叱られたことがいっぱいあるんですよ、お客様から、
はい、
あなたはぶっかけ古市をどうしようと思ったみたい、要するにあなたは音楽やることは本業じゃないでしょっていうことですよ、何やってんのと、
すごいピリッとしてきましたよ急に
何してんのっていうのが
厳しい、
こう厳しい意見が、でも僕はその時から決めてたことは、僕はやっぱり食のエンターテインメントというもの、はい、食べるものもエンターテインメント性がある、そして音楽にはもちろんエンターテインメント性がある、この2つを融合できるような、要するに食べながら音楽を楽しめる、こういう場所というのを作ることが僕しかできない、
はい、
この倉敷の中で僕しかできないことだと思ってますと、だからそういうことを叶えようと思ってるんです、だからやってますって言ったらみんな何も言わなくなる、なるほどと、
あ、
古さんそんなことを思いながら音楽の世界の中でもいるんですねみたいな、まあ、だからあの今回の、美観地区のちょうど国際ホテルの前にオープンをさせてもらいましたけど、あそこの2階はピアノを貸してもらってライブができるようにして、
そうなんですね、
もううどんを食べて実際に音楽の時間を空けた状態で、もう2回公演ぐらいで東京のタレントさんたちが
最高じゃないですか、
やってくれだしたですね、
ちょっと我々も行きたいですね、
行きたいですね、
ちょっとしんちゃん
いいんですか、
カレー
持って
カレー持って
カレーうどんですか、うん、そこで
カレーうどん、
まさかの
カレーうどんを食べながら、はい、あの講演会、
講演会、
はい、講演会、しんちゃんの
公開ラジオ
公開ラジオもいいね、
まあ、一応覆面パーソナリティとしてやってるんですけど、まあ、その時限定で、
その時なんかこう顔なんか覆面なんかつけと
覆面
新居の面で見るし、
いやいや、それはちょっとぜひ、
ね、ぜひ
そこでしか食べれないカレーうどん、
うん、
やいやめちゃくちゃちょっと抽選になるわこれ
僕の夢ができました。
いやありがとうございますぜひ、
はい、まあ、2人の夢がつながったところで、は
い、
はい、もう番組もいっぱいの時間になりました、はい、
そんな時間ですか。
そうなんです、まだまだね足りないんですけども、
そうです、
まだまだこれからのご活躍も皆さん注目していただきたいと思います。ということで2回にわたってお話を伺いましたのは株式会社古市代表取締役会長の古市良一さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
しんちゃんの
スパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は10月4日の午前10時30分からの放送を予定しています。
はい、それではですね、今日のエンディングナンバーなんですけれども、古市良一さんからのリクエスト曲は谷村新司さんの流星、こちらをお聞きしながらお別れとしたいと思います。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人、物、町をつなぎ新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ、いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組はMG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。